どうぞお座りください。聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第63章15節から19節まで、旧約聖書の1165ページです。イザヤ書63章の15節以下。どうか天から見下ろし、輝かしく聖なる宮からご覧ください。どこにあるのですか、あなたの熱情と力強い御業は。あなたのたぎる思いと憐れみは抑えられていて私に示されません。あなたは私たちの父です。アブラハムが私たちを見知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。私たちの贖い主、これは永遠の昔からあなたの名です。何故主よ、あなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を固くなにしてあなたを恐れないようにされるのですか。立ち返ってください。あなたのしもべたちのために、あなたの子業である部族のために、あなたの聖なる民が継ぐべき土地を持ったのはわずかの間です。まもなく敵はあなたの聖女を踏みにじりました。あなたの統治を受けられなくなってから、あなたの皆で呼ばれないものとなってから、私たちは久しい時を過ごしています。どうか天を裂いて下ってください。見前に山々が揺れ動くように。新約聖書を読みます。テサロニケの信徒への手紙1:5-11新約聖書の378ページです。テサロニケの信徒への手紙1:5-4しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。あなた方はすべて光の子、昼の子だからです。私たちは夜にも暗闇にも属していません。したがって他の人々のように眠っていないで目を覚まし、身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。祈ります。天地万物を作り、その歴史を導き、最悪のものからさえも善を作り出すことのおできになる全能の神様、大公説第二の主日、私たち一同をこの礼拝にお招きくださいましたことを感謝いたします。どうか今日も私たちにあなたの命の御言葉をお与えください。神様、あなたが最初によく美しくお作りになったこの世界は、今や深い闇に閉ざされています。人と人、民族と民族、国と国が憎み合い争い合っているばかりでなく、偽りがこの社会を破壊しています。また無意味な暴力が幼い子どもたちの命を奪っています。 どうか死の影の谷に沈んでいる私たちの世界をあなたが憐れんでくださいますように。神の右に座したもう主イエスよ、どうかこの世界においでください。そして救いの光をこの中に照らしてくださいますように心から祈ります。教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。特に病める方々を顧みてください。神尾昌司さんが大きな手術が成功のうちに終わって昨日退院できたことを私たちは心から喜んでいます。感謝いたします。どうか順調に回復することができますようにお導きください。寒さを迎える中で他にも病後の体を養っておられる方々や不調を訴えておられる方々がおられます。あなたがいつも共にいてこれらの方々を守り、そしてその健康を支えてくださいますように祈ります。心を病んでいる友を慈しんでください。悲しむ人々を慰め、問題を抱えて悩む友を励まし、学園で学ぶ若者たちと社会で忙しく働いている若い人々を守り導いてくださいますように、旅にある友の旅路の平安を守り、外国に暮らす友と気流の外国人、特に助けを求めてこの国に来られた方々にあなたの保護が与えられますように。今クリスマスの準備にかかって喜んでそれを進めている教会学校の愛する子どもたちを今週もどうかお守りくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちにも太閤節の喜ばしい光が照り渡りますように祈ります。この礼拝にどうか終わりまであなたご自身が親しく望んでくださって、私たち一同に新しい信仰と希望と愛をお与えください。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどイザヤ書の旧約聖書イザヤ書の63章の15節以下を読みました。でここは、太閤節第二日曜日の説教のテキストとして、定められている聖句の、聖句であります。でその最初の言葉をもう一度読んでみます。15節です。どうか天から見下ろし、輝かしく聖なる宮からご覧ください。どこにあるのですか、あなたの熱情と力強い御業は。あなたのたぎる思いと憐れみは抑えられていて私に示されません。でこの預言者イザヤですが、第三イザヤと呼ばれている人ですけれども、この人は神様が憐れみ深いお方であるということを固く信じています。信じてはいるんですが、その神様の御業が私たちにはちゃんと示されていないではないかという苛立ちを感じているんです。そして神様に食ってかかります。預言者というのは時々神様に食ってかかるようなこともします。 あなたの熱情と力強い御業は一体どこにあるのかというのです。あなたのたぎる思いと憐れみは抑えられていて、私には示されません。どこを見たってあなたの力強い御業が行われているということがわからないと、こういうふうにこの預言者は言っています。でこれは現代の私たちにも通じるところがあるんじゃないでしょうか。もし神様がおいでになるなら、どうしてこんなことが起こるのかと、私たちは日ごとにそんなことを感じながら生きています。そんなことを思っておりましたときに、11月18日ですが、朝日新聞の人という欄があります。2面にいろんな人のことがそこで紹介されていて、私はあれをよく読むんですが、そこに懐かしい人の名前を見ました。見出しが、スーダンの盲学校に支援を続ける元大学教授の牧師、そういうふうになっておりまして、その人の名前は竹岡洋二さんというんですが、68歳です。でその方のことが簡単に紹介されてありました。で私がなぜ懐かしいというかと申しますと、まあ、その訳は後で触れることにしたいと思いますが、まずこの人のことをざっと紹介しておきたいと思います。この竹岡さんという人は名古屋大学の農学部の先生でした。農学部で栽培言論育種学という、私にはあまりよくわからないんですけれども、とにかく稲なんかがどういうふうにしてそのそもそも芽を出すか、それでどういうふうにして育っていくかっていうふうなことを根本的に研究する学問らしいんですね。よくわかりません。で定年までそういう学問研究に携わり、そして学生たちの教育に当たられた方です。で1992年に8月ですが、同僚の先生と一緒にアフリカのスーダンに赴きました。で農業生産のシステムと砂漠化の実態を調査するためであったと。でそういう学術調査のための、旅行です。でその旅行をしている間に彼は、抗マラリア薬っていうんでしょうか、マラリアの予防に役立つための薬ですが、それの副作用でひどい目に遭います。で私もかつてはアフリカに行ったことがありますが、ガーナという赤道直下の国と、それから南アフリカで、そこへ行くときにドイツから出かけたんですけれども、テュービンゲンに熱帯医学研究所っていうのがありまして、そこへ行って身体検査を受けるんですね。その熱帯の旅行に耐えるかどうか、そういうことをあれこれ調べてもらって、帰った時もそういう根本的に調べられるんですけれども、立つ前にこの薬を飲みなさいと言って、毎日日曜日に、お前は牧師だから日曜日は忘れないだろうと、日曜日に一粒飲みなさいと言って薬を処方してくれました。それを持って行って、私は滞在中日曜日になるとそれを飲んだんです。私の場合はそういう副作用はなかったんですけれども、でこの人の場合は、大変ひどい副作用が出ました。でその時の苦しい体験を竹岡さんは、遥かなる旅路の果てに、副題がマラリア薬科、薬科っていうのは薬の害ですね、 薬害のことだと思いますが、マラリア薬化生産あ生還の奇跡、そこから生き延びて帰ってきたその奇跡という意味です。1994年にこの本が7軒出版という出版社から出されておりまして、私はそれを今回もう一度読みました。で、読み続けることが辛くなるくらいにリアルな叙述でありまして、でしかも感動的な文章でした。で、スーダンという国は、私たちにはあまり馴染みがありませんが、アフリカの真ん中ですね、エジプトの南です。で、日本の国土の9倍もある、そういうアフリカで最大の国だということです。で、しかもその当時は内戦が激しくなりつつありました。ですから調査のために現地に行ったとは言っても、なかなかそのうまい具合にそれが始まらないんですね。でもスーダンの人で大変優れた人物が向こう側の責任者としてついていてくれて、なんとか調査を始めることができるようになります。ところがその調査にかかった途端に、竹岡さんは自分の体の異常に気がつきます。全身がだるい、どうも熱がある。で、鏡で見ると目が真っ赤に充血している。で、口の中にも口内炎のような炎症が起きている。そこで急遽、みんなと話し合った結果ですが、予定を変更してハルトゥームという大きな町がありますが、そこへ行くと近代的な病院なんかもある。そこへ行って病院で診察を受けました。で、その時はもう全身に赤い斑点が広がっておりまして、体温は41度5分。で、最初マラリア感染が疑われました。薬を飲んだとは言っても、もしかしたら感染してるかもしれない。何しろものすごい硬そうです。で、マラリアじゃないかと疑われたんですけれども、そうじゃないことが分かります。極めて強いアレルギー症状である。で、病名はスティーブンス・ジョンソン症候群というんです。これは私は初めて聞く名前ですが、スティーブンス・ジョンソンという西洋のお医者さんが、解明した病気なんでしょうね。スティーブンス・ジョンソン症候群という病名がつけられます。そういう診断でした。そしてマラリアを予防のために服用していたファンシダールという薬の副作用であるだろうと、どうもそうらしいということも分かってきました。このスティーブンス・ジョンソン症候群というのはどういう病気かといいますと、別名を皮膚粘膜眼室症候群、眼室というのは目の病ですね、眼室って言いますが、皮膚粘膜眼室症候群というのが別名です。で、その症状は最も顕著な形で目に現れます。で、彼竹岡さんはその本の中に書いているんですが、ちょっと引用いたしますと、全身の皮膚、粘膜および目に激しい炎症や浮腫、浮腫というのは浮かぶという浮くという字と、それから腫れ物のあれですね、浮腫、それに潰瘍が現れる。で、同時に涙腺がやられて、涙の腺ですね、涙腺がやられて涙が出なくなる。目が乾いて枯れる。枯れるっていうのは山水に固まるという字を書いて、彼はそれを表現していますが、本当に目が枯れたんだそうです。そして視力が次第に失われていく。以上は竹岡さんの引用です。で、しかも口内炎がひどくて、私もついこの間口内炎を患いましたけれども、その時は食べ物が食べられません。で、なんとか私の場合は そんなにひどくなかったので、あんまり熱すぎないように、あんまり刺激的でないようにという、そしてなるだけ液状のものを、取るようにしましたが、今もすっかり良くなりましたけれども、彼の場合にはその口内炎がひどくて、食事が喉を通りません。そこで彼は、で私は素晴らしい精神力だと思うんですけれども、ここで体力を維持しておかないとダメだということを感じたんでしょう。出される食事をスプーンでこうやって潰していって、そしてそれに何かを液体を混ぜて、重湯のような状態にして胃袋に直接注ぎ入れると。で、そういうやり方で体力の維持を図ったというのであります。で、この病気に対しては有効な治療法がまだ確立していません。ですから患者の 95% は死ぬ。そして以下もまた彼の引用ですが、多くは鼻の粘膜の炎症から鼻づまりを起こし、口内炎がひどくなって浮腫が口いっぱいに広がる。ついには喉を塞いでしまう。そして窒息死に至るというのです。で、治療法が確立していませんから、せいぜいステロイドを飲ませる、これは注射をするんでしょうか、何するんでしょうか、よく分かりませんが、ステロイドの投与と抗生物質の点滴、そして全身の皮膚の消毒ぐらいしか打つ手がない。全身の皮膚がこう、おできみたいになってただれているわけですね。それを消毒してくれる。その皮膚の状況は、両足の指と足の裏と、そして股間に及ぶ。で、それを看護師さんが毎日消毒してくれる。それぐらいしか打つ手がない。そういう状態の中で竹岡さんは、視線をさまよったと書いています。もう死ぬかもしれない。で、そこから奇跡的に生還できたのはなぜか。で、彼はいくつかの理由を挙げています。まず、調査を直ちに中止して彼をハルツームの病院に担ぎ込んでくれた。そして必要な手続きの一切をやってくれた調査チームの仲間たちです。この人たちが敏速に行動して彼を病院に担ぎ込むことをしなかったら、私は生きておられなかっただろうと彼は書いています。それから、治療に当たってくれたスーダンのドクターたち、看護師たち、その人たちの適切な処置で、さらにハルツームには日本大使館があります。在スーダン日本大使館、そこに勤めている人たちの親切、それに、幸せなことにその時たまたま日本青年海外協力隊の人たちがそのハルトゥームに滞在していました。内戦を避けてそこに来ていたんですね。大変な幸運だったと思うんですが、その人たちが日本語でいろいろと世話を焼いてくれる。で、そういった人々のおかげで、彼は3週間後にはなんとか日本に帰ることができるまでに回復したのでした。だけれども、そういう状態の病人を飛行機に乗せるわけにいかないと、最初は飛行機会社は渋い顔をするんですけれども、 なんとかそれをクリアして日本に連れて帰ります。日本に帰ってからも1年3ヶ月の間は病院で手当てを受けなければいけませんでした。そのうちに視力がどんどん衰えていく。それで相談の結果、角膜移植をします。それでようやく左目はなんとか見えるようになるんですけれども、右目はほとんど完全に失明しました。で、そういう視線をさまようような経験を彼はしたわけですけれども、しかしこの本を読みますと、こういったことすべてを貫いて、そこには神の力強い御業が働いていたと思わずにはいられません。彼自身そう感じていましたし、読んでいる私たちもそのことを感じます。ああいうことの中で神の力強い御業が働いていた、ああいう人たちに出会えたということもそうでしょうし、それからその他にもいろいろあって、それを彼は書いておりますけれども、そのうちの一つを紹介したいと思います。その言語を絶する苦しみの中で、彼はたびたび聖書の言葉を思い起こしたというのです。聖書を手に取って読むわけにはいかない。目は、視力はそんなにないわけですから、かすかに光がわかる程度まで衰えている、そういう状態ですから、聖書を手に取って読むわけにはいかない。しかし、かつて読んだ聖書の言葉が時々思い浮かべられる。で、彼が真っ先に思い浮かべたのは、罪が支払う報酬は死です。ローマの信徒への手紙の6章23節にその言葉がありますが、それを彼はいくらか違った形で思い起こしました。罪の値は、罪の裁きは死であるという、そういう別の形で思い出しましたが、多分これは私が考えるには、そのローマ書の言葉、罪が支払う報酬は死です、それだったろうと思います。そして胸の中で彼はこう考えました。神様は私の罪を裁くために、このアフリカの地まで自分を誘い出して、そして死を宣告されたんだと、そういう思いが彼の心の中を渦巻きます。これは死の掟だ、自分が罪を犯したために神様が裁いて、ここで私の命をお取りになるのだ、そんなふうに考えられた。で、眠れません。で、眠れないままに彼は自分が死ぬ時のことをあれこれ考えます。で、何も知らないで名古屋にいる、残される妻子のことをあれこれ考えます。しかし、その何日か後で、今度は突然あの詩編23編の言葉が心に浮かんでくるんですね。で、それも断片的です。詩編の23編というのは、皆さんもよくご存知の詩でありまして、主は羊飼い、私には何も欠けることがない、主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる、主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる、 死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。でその後もう少し続きますが、その有名な詩です。主は我が羊飼い、私には何も欠けることがない。その詩編の言葉が断片的に心の中に浮かんでくるんです。で前の言葉が詩の掟だとすれば、これは救いの約束です。で神様は一体詩の掟と救いの約束と、そのどちらを選ぼうとしていらっしゃるんだろうか。そんなことを考えました。そのうちに、これも不思議なことですけれども、主我を愛すという歌が口をついて出てくるようになりました。で彼は熱心な教会員でありまして、名古屋の教会で教会学校の教師をずっとやっていました。30年来教会学校の子どもたちと一緒に歌ってきた賛美歌です。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ、我が主イエス、我が主イエスというあの有名な歌ですね。それをベッドの上で毎日歌うようになった。するとそばを通りかかった看護婦さんが、私もその歌なら知ってると言って英語で一緒に歌ってくれたというんです。そんな日々を送るうちに、徐々に希望の光が差し始めた。しかし、最も感動的だったのは、ある日の明け方ですが、彼がトイレに行こうと思って起きると、いや、トイレに行く時間なんですね。その頃にどっからか赤ん坊の産声が聞こえてくる。で彼は外へ出て確かめようとするんですが、それは2階にあった産室から漏れてくる声でした。ちょうどその時2人の赤ちゃんが生まれたそうです。その産声が聞こえてくる。彼は廊下に立ち尽くします。そして自分がもしこの地で果てることがあっても、この命はあの赤ん坊たちの中によみがえるに違いない、そう信じたというのです。で私はこうしたことはすべてイザヤが待ち焦がれていた力強い神の御業であったと思います。神様はそういう形でその力強い御業をこの歴史の中で行われる、そのことを私たちは信じなければなりません。しかしもう一つ驚くべきことがあります。竹岡さんはやがて定年で退官するわけですが、名古屋大学教授を辞めるんですけれども、その定年退官の後に その頃聞いた私たちはみんなびっくりしたんですが、改めて同志社大学神学部の大学院に一人の学生として入ります。それで神学を学ぶんですね。数年後に彼は見事に牧師になって愛知県の安城教会に赴任しました。今もその安城教会で牧師として働いています。牧師の仕事の傍ら、市民運動を組織してスーダンの人たちを助ける、あのお世話になった優しいスーダンの人たちを助けるための活動を始めました。で、彼は目に問題がありましたから、スーダンに一つしかないという盲学校に助けを送るという、子どもたちを運ぶときに必要な車を直すお金とかですね、そういうものを送る援助活動をずっと続けています。で、実はこの安城教会というのは私が若き日に開拓伝道を始めたところです。で、その頃彼がその教会に来ている学生でした。農学部の学生でした。で、大変素直に信仰が進んで、彼は私から洗礼を受けました。そして結婚式の式司をしたのも私です。で、その後私は安城を離れて岡崎教会に行ったり、あるいはドイツに行ったりして、なんとなく遠ざかっていたんですけれども、彼が名古屋大学の農学部の先生になったっていうことは知っておりましたし、それからそういう形でスーダンに赴かれてそこでひどい目に遭われたっていうふうなことも知っていました。で、しかし今彼は数々の貴重な経験を持つ牧師として母教会に帰ったんです。で、私はこれもまた神様の力強い御業だと思っています。で、アドベントというのは主イエスが私たちのもとに来られるのを待つ時であります。私たちは神様が、主イエスがこうしたいろいろな形で私たちのところに来てくださるということを信じます。彼は来てくださる。だから私たちも、主よ来たりたまえ、主よ来たりたまえ、こう祈って日々を過ごしていきたいと思います。祈ります。神様、私たちの目にはあなたの力強い御業がしばしば見えません。あなたは何をしておられるのかと言いたい気持ちにもなりますけれども、あなたはこの問題に満ちた世界の中で主イエス・キリストを通してあなたの力強い御業を遂行しておられます。そのことを信じ、そして心からそのことを待ち望むことができますように祈ります。これらの祈りを主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の236番。